皆さんおはようございます。聖書を学ぶ会919回、人物伝のダビデの11回目、2019年2月1日です。もう12分の1今年終わりましたですね。いや早いですね。この間大川先生ご夫妻からですね、東急文化村のシアター、なんとか国運というところで行われている、ドストエフスキー作の原作のですね、罪と罰ですね、これをですね見に行きました。相当の人数が入る大きな劇場でしたけれども、超満員でした。本当に特別席みたいなものも全部埋まってですね、すごかったですね。新劇であれだけの人が集まったら珍しいんじゃないでしょうかね。一時は新劇が左翼の運動のようななんかそういうことがあって、結構行われたんですけど、最近はどうなんでしょうかね。あんまり行く人がいないのかなと思っておりましたら、あんなに来た。それはまあ有名な人が出ていたせいもあると思うんですけども、しかしあれは難しいですからね、罪と罰は。最後は十字架まで出てくるというような、そういうこの劇でありましたけども、すごくみんな一生懸命聞いておられました。ただ出演者の方がですね、演劇の舞台の人とテレビや映画の人とは発声法が違うんですよね。ですから大きい会場になるとちょっと声が届かないようなところがあったんじゃないけど、マイクは使いませんからね。そういう、困難はありましたけど、すごいなと思いました。ですからある意味ではこの日本人もですね、少しこの求めるものが違ってきてるのかなというような感じもいたしました。それでも本当に、良い、芝居を見せて、感謝しております。さて今日はですね、サムエル記下の13章ですね、旧約聖書の449ページの、真面目にやりますけども冗談でございます。初めからいけませんね。お読みしたいと思います。サムエル記下の第13章。さてダビデの子アブサロムには名をタマルという美しい妹があったが、その後ダビデの子アムノンはこれを恋した。アムノンは妹タマルのために悩んで、ついに患った。それはタマルが処女であって、アムノンは彼女に何事もすることができないと思ったからである。そこまでにしたいと思いますが、とにかくダビデの子供っていうのはみんなもうあれですよ、大変な美男美女なんですよね。そりゃそうですよ。大体ダビデがすごい美男であったわけでありますし、そしてそのなんですかね、この女性といいますか、それもみんな襟抜きの美女だったろうと思いますよね。そうすると当然生まれてくるのはですね、美しい女性であり、また男性であったと、これもある意味では当然でございますね。そしてアブサロムには名をタマルという美しい妹があった。アブサロムっていうのはダビデの三男ですね。でこれも大変な美男であったということですね。そしてまたタマルという美しい妹があって、妹もまた美しかったということですね。その後ダビデの子アムノンはこれを恋した。ですね、アムノンという人物はあれですね、ダビデの長男なんですね。長男が三男の妹ですね、のタマルという女性に恋をしたということでございますね。 結局どういうことかと言いますと、結局あの一夫多妻ですね、そのことによって、妻が違う、そしてまあ兄弟ではありますけども母違いの兄弟ということになるわけですね。そしてまたこのダビデもこの美男であったし、もちろんこの女性も襟抜きの美女であったと思いますから、本当に美しいそういうまあタマルであったと思います。そしてこれに恋をしてしまうという、まあ結局あれですね、本当はありえないあのことからですよね、兄弟ですからね、しかし、まあ、一夫多妻制の、まあですね、弊害というか、そういうものがここに出てきていると言ってもよろしいと思います。2節、アムノンは妹タマルのために悩んで、ついに患った、それはタマルが処女であって、アムノンは彼女に何事もすることができないと思ったからである。ところがアムノンには一人のお友達があった、名をヨナダブといい、ダビデの兄弟シメアの子である。ヨナダブは非常に賢い人であった。ヨナダブっていうのは、まあ、このおじさんにあたるですね、4節、彼はアムノンに言った、王子よ、あなたはどうして朝ごとにそんなに痩せ衰えるのですか、私に話さないのですか。アムノンは彼に言った、私は兄弟アブサロムの妹タマルを恋しているのです。ヨナダブは彼に言った、あなたは病と偽り寝床に横たわって、あなたの父が来てあなたを見るとき彼に言いなさい、どうぞ私の妹タマルを来させ、私のところに食物を運ばせてください。そして彼女は私の目の前で食物を整え、彼女の手から私が食べることのできるようにさせてください。そこでアムノンは横になって病と偽ったが、王が来て彼を見た時、アムノンは王に言った、どうぞ私の妹タマルを来させ、私の目の前で2つの菓子を作らせて、彼女の手から私が食べることのできるようにしてください。ダビデもですね、まあ、まさかこのとんでもないことが起こるとは思っていなかったですね、兄弟ですからね、お母さんは違いますけども、7節、ダビデはタマルの家に人を使わして言わせた、あなたの兄アムノンの家へ行って彼のために食物を整えなさい。そこでタマルはその兄アムノンの家へ行ったところ、アムノンは寝ていた。タマルは粉を取ってこれをこね、彼の目の前で菓子を作り、その菓子を焼き、鍋を取って彼の前にそれをあげた。しかし彼は食べることを拒んだ。そしてアムノンは、みな私を離れて出てくださいと言ったので、みな彼を離れて出た。つまり他の人を、まあ、人払いをしたわけですね。で、二人だけになるわけであります。10節、アムノンはタマルに言った、食物を寝室に持ってきてください、私はあなたの手から食べます。そこでタマルは自分の作った菓子を取って寝室に入り、兄アムノンのところへ持って行った。タマルが彼に食べさせようとして近くに持って行った時、彼はタマルを捕らえて彼女に言った、妹よ、来て私と寝なさい。タマルは言った、いいえ兄上よ、私を恥ずかしめてはなりません、このようなことはイスラエルでは行われません、この愚かなことをしてはなりません、私の恥を私はどこへ持っていくことができましょう、あなたはイスラエルの愚か者の一人となるでしょう、それゆえどうぞ王に話してください、王が私をあなたに与えないことはないでしょう。しかしアムノンは彼女の言うことを聞こうともせず、タマルよりも強かったので、タマルを恥ずかしめてこれと共に寝た。まあ、とんでもないことが起こりましてね、まあ、近親相姦ですよね 結局このですね、一夫多妻ということは認められてはいないんですね、認められてはいない、ちょっと見てみましょうか。ですね、272ページ、ちょっと前の方ですね、ですね、17節、17章の17節、創世記17章の17節、272ページの上段の真ん中頃ですね、よろしいですか。17節、また妻を多く持って心を惑わしてはならない、また自分のために金銀を多く蓄えてはならない、言われますね、妻を多く持って心を惑わしてはならないという、こういう、戒めが神様から与えられていたわけでありますけれども、それに反して、一夫多妻といいますかね、女性をいっぱい集めたわけでありますね、それが今こういう形で、ですかね、犯罪といいますかね、悲劇をこの作り出していっているわけであります。450ページに戻ります。15節、それからアムノンは非常に深くタマルを憎むようになった。彼女を憎む憎しみは彼女を恋した恋よりも大きかった。アムノンは彼女に言った、立って行きなさい。タマルはアムノンに言った、いいえ兄上よ、私を返すことはあなたが先に私になさったことよりも大きい悪です。しかしアムノンは彼女の言うことを聞こうともせず、彼に仕えている若者を呼んでいった。この女を私のところから外に送り出し、その後に戸を閉ざすがよい。この時タマルは長袖の着物を着ていた。昔王の姫たちの処女である者はこのような着物を着たからである。アムノンのしもべは彼女を外に出して、その後に戸を閉ざした。タマルは灰を頭にかぶり、着ていた長袖の着物を裂き、手を頭に乗せて叫びながら去っていった、とんでもない、ことになっていくわけですね、愛が憎に変わるというような、そんなことが起こっていったわけであります。20節、兄アブサロムは彼女に言った、兄アムノンがあなたと一緒にいたのか、しかし妹よ、今は黙っていなさい、彼はあなたの兄です、このことを心に留めなくてよろしい。こうしてタマルは、兄アブサロムの家に寂しく住んでいた。ダビデ王はこれらのことをことごとく聞いて非常に怒った。アブサロムはアムノンに良いことも悪いことも語ることをしなかった。それはアムノンがアブサロムの妹タマルを恥ずかしめたので、アブサロムが彼を憎んでいたからである。そうですね、こうして今度はアブサロムとですね、このアムノンですね、これが対立することになるというか、憎しみで、それは当然ですね、自分の実の妹がですね恥ずかしめられているという状況でありますから、不仲になるのは当然であります。そしてお母さんが違う、兄弟であるわけでございます。23節に参ります。満2年の後、アブサロムはエフライムの近くにあるバール・ハゾルで羊の毛を切らせていた時、王の子たちをことごとく招いた。そしてアブサロムは王のもとに来ていった。見よ、しもべは羊の毛を切らせております、どうぞ王も王の家来たちもしもべと共に来てください。王はアブサロムに言った、いいえ我が子よ、我々が皆行ってはならない、あなたの重荷になるといけないから。アブサロムはダビデに強いて願った。しかしダビデは行くことを承知せず、彼に祝福を与えた。 そこでアブサルムは言った。それではどうぞ私の兄アムノンを我々と共に行かせてください。王は彼に言った。どうして彼があなたと共に行かなければならないのか。しかしアブサルムは彼に強いて願ったので、ついにアムノンと王の子たちを皆アブサルムと共に行かせた。そこでアブサルムは、若者たちに命じていった。アムノンが酒を飲んで心楽しくなった時を見すまし、私があなた方にアムノンを撃てと言う時、彼を殺しなさい。恐れることはない。私が命じるのではないか。恐縮しなさい、勇ましくしなさい。アブサルムは若者たちがアブサルムの命じたようにアムノンに行ったので、王の子たちは皆立っておのおのそのラバに乗って逃げた。結局アブサルムがですね、アムノンを殺してしまうということですね。妹が恥ずかしめられた。そしてとんでもない扱いを受けている、そして、自分のところにですね、この妹がいる、そういう状況の中で、アブサルムはですね恨んで、そして、兄アムノンを殺すわけであります。とんでもない悲劇が起こってくるということですね。30節、彼らがまだつかないうちにアブサルムは王の子たちをことごとく殺して、一人も残っている者がないという知らせがダビデに達したので、王は立ち、その着物を裂いて血に伏した。その傍らに立っていた家来たちも皆その着物を裂いた。しかしダビデの兄弟シメアの子ヨナダブは言った。我が主よ、王の子たちである若者たちが皆殺されたとお考えになってはなりません。アムノンだけが死んだのです。これは彼がアブサルムの妹タマルを辱めた日からアブサルムの命によって定められていたことなのです。それゆえ我が主王よ、王の子たちが皆死んだと思ってこのことを心に止められてはなりません。アムノンだけが死んだのです。34節、アブサロムは逃れた、逃げたわけですね。時に見張りをしていた若者が目を上げてみると、山の傍らのホロナイムの道から多くの民の来るのが見えた。ヨナダブは王に言った。見よ、王の子たちが来ました。しもべの言った通りです。彼が語ることを終わった時、王の子たちは来て声を上げて泣いた。王もその家来たちも皆非常に激しく泣いた。しかしアブサルムは逃れてゲシュルの王アミホデの子タルマイのもとに行った。ダビデは日々その子のために悲しんだ。アブサルムは逃れてゲシュルに行き、3年の間そこにいた。王は心にアブサルムに会うことを切に望んだ。アムノンは死んでしまい、ダビデが彼のことを諦めていたからである。そこまでにしたいと思います。とんでもない事件が起こったんですね。言ってみれば、さっきも申し上げましたように一夫多妻制といいますかね、一夫多妻の生んだ悲劇であるということができると思います。そしてですね、実はダビデもですね、カイン事件を起こしましたですね、ウリアの妻バテシバとですね、関係を結んで、そして、子供も生まれるというようなことがあって、そして結局それをですね、ことするために、分からないようにするためにですね、戦場に行っているバテシバのですね夫ウリアをですね殺させるんですよね。わざわざこの危ないこのですね敵方の近くまでの兵まで行って、そして殺させるんですよね。そういうことをしたあ わけでありますが、それに対してもう自分はですね、それを殺してしまえば結局バテシバはもう奥さんではないわけですから、それと再婚をしてもですね何の問題もないと、これでうまくいったと、このようにまあダビデも思ったというわけですね。ところがですね、神様には隠すことができないんですよ。神様には隠し通せることができない。そしてですね、ナタンを通してですね、神様はそのダビデの罪をこの告げ、そしてまた暴くわけであります。そしてその時にですね、こういうことを言うんですね。447ページご開きいただけますか。旧約聖書の447ページ、サムエル記下の12章、その一番最後のあたりですね、12章の10節、よろしいでしょうか。下段の終わりの方ですね、あなたが私を軽んじてヘテ人ウリアの妻を取り自分の妻としたので、これダビデの罪ですよ、剣はいつまでもあなたの家から離れないであろう。主はこう仰せられる。見よ、私はあなたの家からあなたの上に災いを起こすであろう。私はあなたの目の前であなたの妻たちを取って、隣人に与えるであろう。その人はこの太陽の前で妻たちと一緒に寝るであろう。あなたは密かにそれをしたが、私は今全イスラエルの前と太陽の前にこのことをするのである。このようにしてですね、彼の姦淫事件ですね、これはただでは済まない。ここで、このダビデ家にですね、いろんな災いがこの臨んでくるということであります。これは神様がですね、やはりただ許すということではない、そこにですね、刑罰といいますか災いを起こすという、そういうこの言葉をですね、ナタンを通して主はダビデに告げるわけであります。そして今こうしてですね、この子供同士がですね、このトラブルを起こし、そしてついにはですね、長男が殺されるというような、そんなこの兄弟殺人といいますかね、そういうことが起こってくるわけであります。でこれにとどまらない、まだいろいろなことが起こってくるわけでございます。ですから神様は一応許してはくださいますけども、しかし根本的にですね、その災いを取り除くということはないということですね。このようにしてですね、大問題がここで起こったわけです。兄弟殺人というのが、兄弟姦淫が起こり、兄弟殺人が起こるという、そういうことになったわけであります。そして14章というのはですね、この何とかして、このアブサロムですね、ゲシュルというところに、アブサロムは逃れていたわけでありますけれども、3年の間そこにいたと、この13章の一番終わりのところの 3行目ですね、3年間そこにいた。王は心にアブサロムに会うことを切に望んだ。アムノンは死んでしまい、ダビデが彼のことは諦めていたからである。アムノン長男は死んじゃったので、このアブサロムにですね、会いたい、こう切に望んでいたダビデでありました。そして、しかし今離れて住んでいるわけですね。片方はエルサレムにいてですね、そしてこの片方はゲシュルに、アブサロムのはゲシュルの方にいるわけですね。ところがですね、この14章では ヨアブというあの将軍がいましたね。ヨアブという将軍がいて、このヨアブという将軍がですね、実はこのダビデの密書を受けて、そしてあの戦場にいるウリアを危険なところへ連れて行って、そして殺すんですよ。ですからこのヨアブっていうのも、まああれですね、ダビデの負の部分といいますかね、ダビデは立派な王でありましたけれど、それだけではなかった、こういうような、まあ、殺人事件を起こして、そして自分がそのウリアの妻をですね、正式に自分の妻として迎える、そしてですね、その生まれた子供もですね、この、ウリアの子として しまえば全く問題がないと、こういうふうに、まあ、考えるわけでございますが、それがですね、結局は失敗していくわけであります。失敗していくというよりは、この神様がそれをしっかりとご覧になって、そして許さない、そして災いをこの与えると、このようにですね、ナタンを通して警告を与えるわけであります。そして今実際問題として、そういう問題が起こってきた、兄弟殺しですよ、兄弟、まあ兄弟の、まあ、姦淫事件、そしてまた兄弟のですね、異母兄弟でありますけれども、殺人事件が起こるというようなことで、ここで、大問題が起こっていったわけであります。そして、まあ、アブサルムが、殺した方のアブサルムはもう生き残っていたわけでありますけれども、しかしこの3年も離れている、そうするとまあダビデもですね、何とか会いたい、そういう気持ちを持っていたわけであります。そして14章というのは、結局その離れているダビデとアブサルムですね、これを再び合わせるというような、このヨアブの賢い女をですね、ダビデのところに送って、そしてこの離れていることの不自然さといいますかね、それを知らせて、そして、まあ、合わせるようになるということで、特にここはそんなに重要ではありませんので、ちょっと飛ばしまして15章の方に行きたいと思います。そして、つまり、アブサルムはですね、エルサレムに来るわけであります。しかしエルサレムに来るんですけども、そのダビデとこの親しくなって、そしてこの何ですかね、元の世話に戻るというようなことはなかったんですね。結局この接触はなかった。近くへは来たんですけども、一種のアブサルムは軟禁状態に置かれるという、そういう状況であります。それでは15章の方に行きたいと思います。453ページの下段ですね、お読みします。この後アブサロムは自分のために戦車と馬および自分の前にかける者50人を備えた。アブサロムは早く起きて門の道の傍らに立つのを常とした。人が訴えがあって、王に裁判を求めに来ると、アブサルムはその人を呼んで言った。あなたはどの町の者ですか？その人が、しもべはイスラエルのこれこれの部族の者ですと言うと、アブサルムはその人に言った。見よ、あなたの要求はよく、また正しい。しかしあなたのことを聞くべき人は王がまだ立てていない。アブサルムはまた言った。ああ、私がこの地の裁き人であったならばよいのに。そうすれば訴え、または申し立てのある者は皆私のところに来て、私はこれに公平な裁きを行うことができるのだが。そして人が彼に敬礼しようとして近づくと、彼は手を伸べその人を抱きかかえて口づけした。アブサルムは王に裁きを求めてくるすべてのイスラエル人にこのようにした。こうしてアブサルムはイスラエルの人々の心を自分のものとした。この時代はですね、このお城の入り口ですね、そこのところにこの裁判人が立って、そしてそこへまあ 一種の簡易裁判所じゃないですけども、そこでこの裁判を行ったんですね。こうしなさいこうしなさいという。